お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンからケアンズまでキックボードで渡った日本人の青年ウニさんを皆さんは覚えていらっしゃいますか？一見無防備に思われた旅ですが、ウニさんがたくさんの出会いとサポートを受けながらオーストラリア東海岸を北上する姿は多くの人に勇気や感動を与えました。
ケアンズへのスクーターの旅を終えて約8ヶ月ぐらいになると思うんですけども、再びオーストラリアはどうですか？
やっぱりオーストラリア、もうこの空気から匂いから帰ってきたなっていう感じがあるんですけど、はい、日本は今冬なので、とりあえず寒いのが苦手なので助かります。
今回はある目的があって来訪されたと聞いたんですけど、少し教えていただけますか？
はい、前回僕はご存知の通りキックボードでキックスケーターでオーストラリア縦断して、その最後の方のミッションビーチっていうビーチで87歳のオーストラリア人のおじいさんに僕出会いました。で、そのおじいさんが僕には夢があってオーストラリアを一周したいと、で、一人ではできないから一緒に行ってくれないかって、僕に話してくださって、まあ、オフコースって答えたっていう形になります。で、それからこれから一緒に回りながら僕がお世話になった方にも会って挨拶回りをしたいっていうもう一つの目標もあります。
この87歳の男性っていうのは初めて会って夢を語ってくれた感じですか？
そうです。もともと僕をニュースを通して知ってくださってたみたいで、で一緒に泊まって、話してくださったみたいな、本当に一度目の出会いで、はい、夢を語ってもらいました。
なぜ夢を叶えてあげようと思ったんでしょうか？
まず彼が僕に夢を話してくれたのが、まあ、僕の行動を見て勇気をもらった。で、僕も挑戦したいってまず話してくださったんですけど、まあ、僕の方もその87歳っていう年を重ねてきて、まだこう夢があってその夢に挑戦したいという気持ちに僕も勇気をもらって、でその夢が叶えばまたそれも僕もすごいこれからのモチベーションになるというか、そのぜひおじさんの夢を助けたいなってすごい思いました。
この87歳の男性っていうにはご家族っていうのはいらっしゃるんですか？
はい、そうです。息子さんとその息子さんの奥さんがお家にいらっしゃって一緒に住んでいらっしゃいます。
今回のこの旅についてはどうですか？
そうですね、なんかもともとそういう夢があることは家族にも話してたみたい で僕に話してる時もやっぱ家族はまたおじいさんなんか言ってるよってダメだよって言ってたんですけど、心配して、ね、でも、まあ、ウニが一緒に行ってくれるなら行けるかもしれないと。でその家族も、まあ、ウニ君がもしよければ一緒に回ってくれれば、まあ、心配はいらないわって承諾していただいたような形ですね。
なるほど。前回の旅はキックボードで、で、テントに泊まることもあれば、食事がパンであったっていうのもお話を聞いたんですけども、
はい。
今回は一人じゃないということで、どういったルートで進んで、どういったところに泊まったりされるんですか？
そうですね。おじいさんはキャラバンを、まあ、牽引していこうと思ってるみたいで、まあ、泊まる場所はキャラバンパークで、まあ、今から、メルボルンに向かって南下していく。で、まあ、おじいさんが僕のことを心配してたのが、僕はあんまり食事に興味ないからソーセージとかパンになってしまうんだけど大丈夫かなってすごい心配してくださってたんですけど、まあ、ご存知の通り僕パンしか食べてなかったんで逆に嬉しいですみたいな感じでしたね。はい、これからそんな予定です。
で、この旅の準備っていうのは結構かかりましたか？
そうですね、準備という準備はあまりしてなくて、今ちょっとまだ出発はしてなくて、今キャラバンを掃除してるんですけど、今準備をしているみたいな。
なるほど。
で、あさって出発するような形ですね。で、まあルートとかも僕がここオーストラリアに帰って、まあダディっていうふうに呼んでるんですけど、ダディと再会してからルートをずっと話し合ってるような感じです。
旅が始まる前のワクワク感みたいなっていうのはありますか？
はい、そうですね。もうワクワクしかしてないですね。やっぱり僕もあの時お世話になった人にもう一度会える旅をしてると、やっぱ一期一会という言葉がつくものなんですけど、それを一度きりじゃなくて、もう一度縁をつなぎ止められるっていうのは、すごい僕の中では、やっぱすごいことだなと思うので、楽しみで仕方ないです。
で、今回、髪の毛をバッサリ切られて来訪されてますけど、何か思いっていうのはあったんですか？
いえ、もともと髪を伸ばしてたのは、こうなんか仙人みたく、こうなりたいっていう自分のなんか思いがあってずっと髪伸ばしてたんですけど、やっぱ日本に帰って僕ずっと能登半島の方で古民家再生に取り組んでたんですね。地域を盛り上げようっていうことでやってたんですけど、どうしてもすごい社会に不適合な髪とヒゲだったのでさっさり切ったっていうエピソードです。
なるほど。能登半島は地震前のことですか？それは。
はい、そうです。地震前、夏からずっと取り組んでて、で、まあ、前回僕、日本をキックボードでも一周してるんですけど、その時に出会った方が古民家を持ってらっしゃって、一緒に盛り上げるために、何か、まあ、宿とお店をやろうじゃないかと。で、そのためにリノベーションをしていこうっていうことでずっと取り組んでました。
地震の被害っていうのはやっぱり ありましたか？
そうですね。ほぼ珠洲市っていう場所になるんですね。一応、住所は能登町になるんですけど、もともと珠洲市として、あった場所なんですけど、はい、やっぱりちょっとだけ後ろの山が崩れてきて、やっぱ土砂が少し中に入り込んだりとかしてて、やっぱただ建物自体は大丈夫です。やっぱ周りの家見るともう全部潰れているので、そういった意味ではまだ大丈夫なのかなと思います。
つい最近のことですもんね、出発される前の。
そうです。でその時僕も石川にいたので、はい、
なんかちょっと今出ていいのかっていう気持ちはありましたか？
は
い、
もちろん葛藤はありましたけど、逆に僕前回旅しながらチャリティーで難民の方に向けて8000ドルぐらいは募金することができたんですけど、うん、今回も同様に次は能登半島に向けてチャリティー、僕には僕にしかできないこともあるのかなと、そういう思いもあります。
なるほど。今回そのダディと呼ばれている87歳のおじいさんもそうなんですけども、この古民家のオーナーさんも出会ったばかりの人じゃないですか。ウニさんはなぜこの出会ったばかりの人とここまで寄り添うことができるのでしょうか？
そうですね、難しい質問ですね。なかなか聞かれたことないんですけど、うん、ただ感覚なんですかね。感覚的にこの人と一緒にいたいとか、この人のために何かしたいって自分が感じたり、自分がこれやろうやりたいって思った時に、自分はその気持ちを大事にいつもしてるので、うん、フィーリングがすごいあったんだと思います。
で今回オーストラリア一周されるということは、またそういった出会いがたくさんあるんじゃないですか？
はい、そうですね。でもいっぱい新しい出会いというよりかは、やっぱりもう一度再会を望んでるという形で、まあそうですね、お礼を言えたらいいなと思ってます。
ケアンズからメルボルンへ南下するルートはすでに決まっていますが、メルボルンに到着後のルートについては現在おじいさんと相談中とのことです。しかし今回ある制限があります。
僕のビザが3ヶ月もないので、2ヶ月ちょっとでこう回っていくような結構なハードスケジュールを予定します。
タイムリミットがあるんですね今回は。
そうなんです。はい、
今回スクーターもまた持ってこられたんですか？
はい、そうです。もうちょうどスクーターも震災時珠洲市にあったので、もう被災した、まあ、ジェイソンですね、名前は。
はい、
ジェイソンを連れて、まあ、ここ、オーストラリアに帰ってきてます。
またスクーター乗りたいなっていう気持ちはありますか、オーストラリア
で。ありますね。やっぱり、挨拶回りするために、いろいろと投稿見返して、挨拶周りのリストを作っていってたんですけど、
はい、
やっぱり自分の映像見返すと、走りたいなっていう気持ちが、またまた、ふつふつと、燃え上がってきてますね。
今回はそのおじいさんの夢を叶える他に、そのチャリティーもありましたが、ウニさん自身他に何か達成したいことっていうのはありますか？
ああ、まあ、ただ、無事にやっぱ帰ってこれたらいいなと思います。やっぱり、僕、旅してて思うのが、やっぱ、帰ってくることが一番の目標かなと、生きて。はい。なので、それが一番の、はい、目標ですね。
ウニさんにお話を伺いました。前回は独特な服装にスクーターと、人の目に留まりやすかったウニさんですが、今回はキャラバンでの移動ということで、ラッキーな方はどこかのキャラバンパークでお目にかかれるかもしれませんね。ウニさんの旅の様子は彼のインスタグラムアカウント、ウニキック uni.kick からどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。